私たちにとってご自分の名前、どんな時に用いられるでしょうか。パスポートを取る時、最初に聞かれるのはまさに私たちの名前です。何人かの方がコロナの予防接種をされておられるようですが、コロナの予防接種を予約するときも一番最初に入力するのは自分の名前です。名前、それはその人の存在を確かなものとし、またその人の独自性を表している。そうそう私たちで同じ名前という方に出会うことはめったにありません。竹林真知子と言われればまさに自分だと思いますから、自分の名前を呼ばれたら自分のことかな、皆さんがお感じになる、そのような経験を何度もされていらっしゃるのではないでしょうか。病院の待合室だったり、あるいは銀行だったり、いろんなところでもお名前が呼ばれる、それこそがまさに自分を指している、それが私たちの使う名前です。新約聖書に登場してくるイエス・キリストというこの名前、どんな意味を持っているでしょうか。その人という一人の人間を言い表しているだけではない、それが私たちの中で今日御言葉として受け止める名前であります。今日の礼拝でも私たちはイエスの名、これをたくさんのところで知識者やあるいは説教者や皆さんの口からイエスの名が唱えられていきます。最初に知識者が祈りを祈ったとき、イエスの名を通してとお祈りをいたします。皆さんと一緒に主の祈りを祈るとき、まず一番最初に皆が崇められますように、こうやって一緒に祈ります。礼拝の中での祈り、そしてまた私たちが礼拝の一番最後に祝祷を持って皆さんを押し出していく、その中でもイエス・キリストの恵みという、イエス・キリストという名がそこに唱えられていきます。教会の初心者の皆さんにとってはイエス・キリストっていうのは一人の人間の名前と認識されていらっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。2階に教会学校の部屋があるんですけど、そこに偉人伝人偉人のこう本が置いてあるんですけど、その中にもイエス・キリストっていうのが入ってるんですね。ですからこう偉人、いろんなこう有名な人たちと肩を並べてイエス・キリストって書いてありますから、それを読む人にとってはイエス・キリストっていうのは名前、人の名前、そんな風にきっとお感じになっておられる方がたくさんいらっしゃるかもしれない。教会に長くいるとイエス、ポチ、キリストってなるときに、これはただの名前ではないということ、そしてこのキリストっていうのは救い主とかメシアとかっていう意味を持っているから、イエスというこのイエスさんは特別だよ、このポチがまさに私の救い主ということで、イエス・キリストというお名前を自分から唱えるとき、まさにそこに信仰の告白があるという名前であります。ですから私たちはイエス・キリストというところに、どこか人の名前だけではない、もっと壮大な大きな神様の計画を感じることのできる名前であることをお感じになっておられる方がたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。さて、教官福音書といわれるマルコ・マタイ・ルカによる福音書の中には、イエスがご自身の十字架へに行く道を語っておられる、十字架にかかる祭司長、律法学者、その人たちによって殺されていく、そのような道を何度も語っておられる、そんなことを見つけ出すことができます。語るイエスは極めて真面目です。語るイエスは弟子たちの信仰告白に応答するようにして、今まさに 自分がこれから先に向かって進んでいく道を語っていったわけです。今日詩詩記者が読んでいただいた一つ前、聞いた弟子たちはどうだったか。隠された言葉がわからない、問いかけようともしない。問いかけたらなんか怖いもんが起きてしまいそうだな、そんな思いの中で尋ねようともしなかったと記されています。それにもかかわらず、今日の聖書の箇所の弟子たちは一体何でしょう。自分たちの中で一番偉いのは誰か。まるで対照的です。真面目にこれからに向かって十字架の道を語っているイエスに向かって、ちっともピンとこない、自分のことしか感じない、そんな弟子たちが記されています。読んでいる私たちにとってはこのギャップが何たることかなって思うような、そんな場面です。弟子たちは本当にイエス様の言うことが全く分かんなかったんだね、そんなふうに思ってしまう、そんな箇所です。それは2000年前のあの弟子たちだけのことでしょうか。どうしようもない弟子がただ描かれている、それだけのことでしょうか。そうではない、まさに私たちのことです。ここにいらっしゃる皆さんはきっとそうかもしれないって思えてしまうんではないでしょうか。残念ながら教会の中でも、あるいは地方連合といわれる組織の中でも、300近くの教会伝道所があるそのような中でも、私たちはこの弟子たちと同じように、自分のことしか考えられない、自分の教会が一番になったらいいみたいな、そんな部分だったり、人に仕えるということに対して無頓着なような言葉が聞こえてくる場合があります。なんでだろうなって思う。そしてそれを聞いている私自身が、この人はどうしてそんなことを言うのかなって悲しくなるだけじゃなくて、自分の奥底に、もしかしたら誰かよりも偉くなりたいと思ったり、誰かよりも少し儲かったらいいなって思ったり、誰かよりももうちょっと知名度が上がったらどうだろうかって思ったりするような、根っこの部分、汚い部分、そんなもんを持ってるなって思えてしまう、そんな私たちかもしれません。どこか私たちは信仰っていうその名前の中に幸福が見出せたらなって思ったり、ちょっとこれによって自分が得ができたらなって思ったり、この信仰によって自分が出世できたらどうだろうみたいな、自分のことしか考えられないようなもの、その部分、完全には失っていない、そんな私たちを見出してしまう場面であります。人と比べたり、自分の了見の狭さから人、あの人ってこうなのよねって言っているその言葉自体が、まさにあの弟子たちと同じ、そんな私たちだから、今日のイエス・キリストのこの言葉はまさに私たちに語られている言葉です。一つ目のお話は、弟子たちの中で誰が一番偉いのかという議論が起こったと聖書は記しています。起こったっていうよりも、この言葉を丁寧に見ると入り込んだっていう、その言葉が使われています。お弟子さんたちにとっては一番偉いのはもちろん先生と呼ぶこのイエス様であったでしょう。あとはみんな同じでイエス様に従っていけばいい。なかなか人間っていうのはそういうわけにいかないんです。私に従ってきなさい、その言葉で 従っていったキャラクターの強い弟子たちです。漁師だったり酒税人だったり、いろんな仕事の背景を持った弟子たちです。そしてこの当時のユダヤ社会の男性たちっていうのは、まさに自分たちの主張が強くなくては生きていけない人たちだったようです。そして自分のメンツというものがとても大事、そんな人々であったということを言われています。ですからすぐに議論が起きる、そんな人たちだったようです。だからこそ私たちはこの彼ら、そこに自分たちは誰が一番偉いのかっていう言葉が始まっていってしまったようです。他の福音書の中にも同じ場面が出てきますが、このルカによる福音書には特別の言葉が使われています。イエスは彼らの心の内を見抜きという言葉が記されています。もし私たちが同じような部分を持っているとしたら、復活の主は私たちの心のその奥、その子の奥底にも見抜いてくださる方がいらっしゃることを思います。私たちの心、そんな中で主イエスは彼らの心を見抜き、何をなさったのか。一人の子供を引き寄せてご自分のそばに立たせて、私の名のためにこの子供を受け入れる者は私を受け入れるのであるとおっしゃったんです。ここで用いられる子供という言葉には、5歳以下の子供を使う小さな幼児という言葉が使われています。そしてこの当時5歳以下の子供たちには、男性名詞とか女性名詞とかじゃなくて中性名詞を使うぐらい、まだ数にも入んないぼやけた世界、それぐらいに5歳以下の子供たちの生存率が極めて低い、そんな時代です。数に入れてもらえない、存在が認められない、そんな子供、それをこう連れて立たせたと言われています。ある仲介書には、価値のないその子供は、もしかしたらイエス様に癒してもらいたいと思った両親から連れられてきた、とてつもなく病弱で横になってしかいられないその子を立たせたのかもしれない。男の子ではなくて女の子だったかもしれない。当時女の子はもう会ってないようなもの、家族には必要のないもの。この当時の言い伝えの中で、子供べらしをするんだったらまず女から、そんなこともあったようですし、皆さんあの出エジプトのあの時代にあっても、女の子は殺していく、残して男だけを殺していく、なぜなら男の子は次の未来があるから。そんな時代の粛々と引きずられていく中で、価値のない病弱なそんな女の子をふっと立たせた。そした時弟子たちはどんなふうに感じたでしょう。この子を受け入れるっていうことはどういうことか。世話をしなくちゃいけないし、この子の病気のためにお金も必要だし、この子のために時間を使うって何か意味があるのか。そんな部分の要素が湧き上がってくるような、子供を立たせた、そうなんです。私たちは聖書の中で子供っていうと、未来があるような、可愛い、元気、そんなふうにすぐ思いついてしまいます。しかしイエス様がこの場所でこの子供を立たせた意味は、全く価値のない、そしてもしかしたら人々の世話が必要で、人々のお金もね必要で、そしてまたさらにあなたの時間まで必要な、そんな、それで価値のない、もしかしたらもういらないって簡単に言ってしまいそうな、そんな子供を立たせたっていうわけです。 そして続けるんです。この子供を受け入れるのは私を受け入れるものだ。そして私を受け入れるものは私をお使わしになった方を受け入れる。あなた方の一番小さいそのものこそが偉いのだと言われる。その背景の中に私たちはあのマタイによる福音書のこの最も小さいものにしたのはすなわち私にしたのであるというその福音書の言葉と重なってみることができます。ですからこの最も小さいものこそが神の国の中で一番偉い。神の国こそが創造主なる神であり、そしてまた主イエス・キリストが支配されるその国であります。私たちはいつもどこかで誰かと比べている生き方をしてしまいます。神の国に比較はないんです。神の国はすべて神の支配の中にひれ伏す者がそこに招き入れられていく。ですからイエス・キリストが弟子たちに向かったこの子供を受け入れるのはまさに私を受け入れるっていう時、このイエスが向かう十字架への道、それもあなたたちはどんなにつらい思いであっても受け入れなさいという促しと励ましがそこに秘められているんです。次の話も弟子たちの狭い了見によるお話です。一人の弟子ヨハネがどこか得意そうにイエス様に報告するんです。先生、あなたのお名前を使って悪霊を追い出しているものを見ました。私たちと一緒に従ってこないのでやめさせました。ところが主イエスはやめさせてはならない。あなた方に逆らわないものはあなた方の味方なのである、と応答されるんです。弟子たちにとって自分たちはイエス様の権限をいただいて押し出されていった。だからこそ病を癒したり、あるいは悪霊を追い出したその力をいただいている自負心もあったでしょうし、私たちは特別だ、そんな思いを持っていたかもしれません。しかし見たこともない人が、え、あの人がイエスの名によって悪霊を追い出している、自分とは違う、自分の仲間じゃない、そんな思いの中で、一緒に従ってこないからやめさせました。これもよくある私たちの世界です。私たちの中にもどこか自分たちの仲間じゃない、そんなふうにカテゴリーを作って判断してしまう私たちがいるんではないでしょうか。キリスト教の歴史を振り返るとまさにそれの連続です。異端、仲間じゃないって言ってその人たちを弾き、さらにひどい時は殺していく、そんな歴史がキリスト教の歴史の中にいくつも見受けられることができます。そんな中で傷ついたり傷んだり殺されていった人々がいるということを私たちはもう一度理解して、また自分たちも悔い改めていかないといけないでしょう。今でもなお宗教戦争と言われるようなものが、自分たちは真っ当な信仰を持って、あの人たちは違う、そんな中に私たちはこの地球上のいくつもの戦いを見ることができるんではないでしょうか。どっか私たちの心の中にも、クリスチャンは神様とつながっているから聖霊によって清められている、そんな思い間違いじゃありません。まさにその救いの出来事によって私たちの罪は贖われ救われている、本当に喜ばしい出来事です。みんなが本当にこの喜びの中に一緒に入れたらどんなにいいだろうと思いつつ、こんな喜びを誰かに語ってみたい、そんなふうに思う私たちです。でも裏返せば、 私たちは救われているもの、あの人は救われていないものっていう、どこかそんな違いを意識してしまう心がないか、そんなふうにイエス様は問われています。イエス・キリストの十字架は一人も残らず救われるために起こされた出来事です。ですから私たち自身はその真正面からイエス・キリストが起こされた出来事に向かわなくてはいけないんではないでしょうか。向こう岸にいる本当に痛んでおられる方や本当につらい悲しみを抱えておられる方たちに寄り添っていくのは誰か、そのために私たちが先に選ばれ使命をいただいている、そんなものではないか、そんなふうに思えてならないんです。この二つの名お話にはイエスの名という共通事項があります。私の名によってとイエスはおっしゃいました。弟子たちはあなたの名によって悪霊を追い出すと言って名を用いていきます。もう一度イエス・キリストの名ということはどんな意味があるのか、私たちはもう一度目を向けていかないといけません。イエスの名とは何か、まさに主なる神の意思を表しておられ、神の国を見出すそのものであります。神の国は比較は全くありません。神の国は天地創造を作られたその神様が、十字架の道へ従順に従っていった主イエスが、そして私たちに信仰を起こさせていく聖霊の交わりが豊かに私たちを覆い、そしてそれすべてがイエスの名に総括されていくものです。そこでは最も小さいものが偉く大きく強いのです。その国は決して変わることのない普遍的な真理がそこに横たわっています。まさに永遠に続く神の国を私たちの前に用意してくださったのはどなたですか。神がお使わしになったイエス・キリストのこの十字架の道であります。だからこそ私たちはそこに従っていくものへとありたいのです。神の国と真っ向から対決するのは何か、悪、罪、この世に満ち満ちています。そこでは人々が虐げられ、人々が抑圧され、人々が悲しみ、世界中の殺戮の中で災害によって傷んでいる人たちの中に私たちは思いを寄せ祈りを合わせるべきものがいくつもあるのではないでしょうか。だからこそ信仰とは決して個人のものだけではない、私とあなたを比較するものでもない。私たちは何と戦わなくてはいけないのか、私たちは悪と戦うんです。この世にはびこる悪、ここに私たちは向かわなくてはいけないし、そこでこそ主の皆が褒めたたえられる出来事が起こされていかなくてはいけないのではないでしょうか。誰かが救いを求めている、その時私たちは邪魔をしないで喜んで共に主の皆を褒めたたえる、そんなものでありたいと心から願うのです。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちを、私たちの一人一人の命をお使わしになり、私たちにイエスのこの出来事に出会いを与え、信仰への道を開いてくださいました。心から感謝します。主よ、どうぞ今一度もう一度あの弟子たちのように自分ばっかりになっていないか、そんなことを思いつつ許されていくその道があることを 共に喜びたい。心から感謝します。主よ、どうぞ私たち一人一人、また新しい一週間を導いていてください。この祈り、主イエスキリストの御名で祈ります。アーメン。